カンファンファンレディオ
第34回始まりました。イエーイ。ハロー、ラジオの前なエブリバディ、みんな元気かい？今日はファンファンファンレディオスペシャル企画ということで、何でしたっけ、あの人生お悩み相談っていうのをやることになって、
はい、
あの事前にツイッターとか、
はい、
あのなんかまあメカですね、大雑把にメカでいろいろ募集してって
メカ、
そう、
お皆様のお悩みを募集してたので、こうどしどしお寄せされまして、
はい、ありがとうございます。
その中から今日いくつか答えようと思っているんです
けど、まあ3通しか来てないんですけどね、
厳選した3通に今日お答えすることになってるんですけど、
はいはい、秋に料理教室を開くのですが、
すげえな、
教師とか講師の経験がありません。面白い授業をするにはどうすればよいでしょうか。杉並区の王さんよりのお便りです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
王さん、女子です。
女性の方からのお便りです。
いいですね。
あ、初めて料理教室の先生をする
。そうそう、だで今までにその人にこう物を教師とか講師とかっていうのをやったことがないから、どうやって授業を面白くするか。
あと面白がやっぱ必要なわけ。それ
面白いってか、ほら、あ、楽しかったねって言って、
飽きさせないで、
そうそう、帰ってきて帰ってもらうにはどうするか。
なんかそういう講師的なことみんなやったことあんの？
私なりわいにしてた
よ。そうだよ。
そうだね。じゃあここはさっちゃん
ちょっと主導で、なんかコツとかある
のか。でも私子供向けだったからね。
まあでも対人っていうことで
は、あのね、すごい当時その現役で先生をやってた頃に面白い授業っていろいろ考えたんですけど、やっぱりきちんと筋立てを、アウトラインというかタイムスケジュールをきちんと組んで、で内容も細かく決めて、あの一人でデモンストレーションを何回もするっていう、その結構真面目な答えでいいんですよね。
なるほどな。
は、あの意外と大事です。
そりゃ基本、
まあ、だからさ、先生とかってやっぱ何年もやってるから慣れてるから時間配分がもう体に染みついてるけど、うん、初めてやるにあたっては
そう
ある程度仮のこう想定は必要
で、そうそう、で時間配分がうまくいかないんで、例えば終わりの方でドタバタってなっちゃうと、なんか参加した方もなんか最後の方慌ただしかったねっていう印象で終わっちゃうから、そう、だから先生がの準備、練習と準備が実は超大変っていうか超重要です。
じゃあこの人も、
そう、だから自分用のタイムスケジュールみたいなの作って、
一回じゃあ作んなきゃ、
そう、作って実際に、そう、測って実際に作って、で生徒がいるもんだと想定してやってみて、
う
ん、
ここでこのギャグを言うとか、
そう、あ、でもそれもある、
食材に合わせて、
キュウリが、キュウリってギャグになってないけど、
キュウリじゃなかったな、今キュウリじゃなかったな、キュウリがキュウリないとか、そういうこと
で、それです、
それが言いたかったんでしょ。
そういうのをこうネタ帳を作って面白くしたいって言
う
ん
だ
な。
そうそう、そういう感じの方がいいです。あとは、だから練習、本当に真面目なことを言うと練習と準備、
まあでもそれをやった上でのね、小ネタってことでしょ。
で、小ネタやるにはやっぱりなんていうの、ある程度自信がついてないとそんな余裕ないと思うので、
酒飲みながらや
る。これでもさ、ターゲットがどういう、
そうなんだよね、客さんがおばさんなのか、
同年代
とか、
まあ、多分同年代ぐらいなんじゃないかなと。
だったらなんかデーブ・スペクターだな。
え、
なんかツイッターでまずフォローして、うん、あのダジャレを全部こう紙に書いて、結構使えるのあるから、
パクリ
で、パクリ大事だから、基本はやっぱ人の真似をする、だって料理だってそうだよ、人の真似をすることによって上達していく
もんだから、うん、そうだよね。
でもぶっちゃけそんな1回目からそんなさ、
まあ、完璧にやろうと思って
できるわけねえだろって、ファンファンファンのさ、ユーストとかに、うん、今の子超こなれてきて面白くなってるわけじゃん、俺たち
ラジオとかね。
そうでもないですよ。
いやいや、まあ、うん、まあ、やっぱ
そういうことだ。だから1回目からそんなうまくやろうなんてずうずうしいんだよっていうさ、
ただでも
だから逆にそこは開き直って、やっぱ自分が楽しむことが大事、
もちろん、
それが一応やっぱり楽しそうにやってる人っていうのは見てて楽しい気持ちになるから、そこがやっぱり一番大事だと思いますよ、私、はい、
でも先生経験がある私から言うと、うん、やっぱり練習しとかないと楽しめない。
それはそうそう、練習は大事。
なんか超ビビっちゃって、うん、やっときゃよかったってなるので。
それはだからやっぱお酒を飲めば、
まあ私は酒も入れてもいいかもしれない。
なるほどね。
そう、
むしろ飲み、あと一番大事なのは生徒にこう酒を振る舞っちゃう。そうするとみんな余裕になっちゃって、ね、
そうそう。
それ結構大事。
それね、授業に
ならない、
そのレッスンにならないの、
ね。飲み会じゃないんだっけ？
飲み会じゃない。料理教室だ。
料理教室か。難しい
ね。俺でもね、料理教室一回行ったことあるんだよ。
どうだった？
つうか、なんで行こうと思ったの？
あのね、なんで俺行ったんだろう。
覚えてねえ
のか。なんか理由があって。
お嫁さんとかなのとした。
だから全然もう社会人になってすぐぐらいに、だ料理の
営業してる頃に、
そうです、営業してる頃料理の仕事をやりたいなと思ってで、だけど料理教室、まあ料理教室行くなんていうのはまあどうかとは思ったんだけど、でもなんか外で料そういうのを教わる、
ちゃんとした
基本的な、母親じゃなくて教わるっていうのは比較的働きながらだったらいいんじゃないのかなと思って、まあ、お試しね。
ああ、トライアルレッスン。
そうそう。なんか安い値段でできるみたいなやつで、行ったけど、本当に良かったかな。先生別に面白いことないもん、いつも。
なんか付き合えたりとかするの？
え？
同じテーブルで、俺なんか映画で見ていいなって思ったんだけど、
料理教室って
。最近でもあるんだよね。あの料理教室合コンみたいな。
合コンじゃないんだよ。そういう作為的なの。やっぱ偶然出会った人と。
何の映画なんです
か？なんか洋画で俺去年くらいに見たのね、霊が絡んでくるやつ。ゴーストじゃん、なんかスピードバーグかなんかのじゃん。
じゃあ付き合ったりは別に
超脱線してるけど、
そういうのはなかったけど、でも、うん、まあでもそれはまあ明らかにプロっていうか、
そうだよ、
今回の王さんの場合は初めてだからあれだけど、
しかも王さんの場合多分面白さを気にしてる、
ね、気にしてるんだよね。問題はそこでしょ。
面白いのって
基本的に面白くなりたい人でしょ。
受けたいとかじゃなくて楽しかったって帰ってほしいんだと思うんだよね。あの多分王さんを、私王さんのことよくっていうか、まあ割と知ってるんですけど、あのすごく相手に気を使われるというか、相手が喜んでいるかどうかを、そうそうそうそう、そういう感じの方なので、
あ、じゃあでもやる、王さんはきっとやると思うけど、
かぶり物
なんか、王さんは結構あの芸達者な方だから、
あ、
手先が器用だから、うん、王さんが自らこう手書きとか、あの打ったんじゃなくて手書きの
レシピで
最後なんか挿絵、え、確か絵も確か結構上手だったはずだから、
あ、いいかもしれない、
そういうの入れて、うん、オリジナリティがあるレシピを最後こう出してあげるとすごくいいかも、
あ、それはいいかもしれない。
原則で言うと旅のしおり的なもん、
そうそうそうそうそう、
なんか嫌だもんね、無機質なワードで作ったみたいな
だけ、そうそう、写真をただ添付したじゃなくて、
本当終わりの歌を歌わせるくらいの勢いで、
何を帰りの神だ、
帰りの神
だ、あ、歌歌うってのもいいかも
ね、最後にみんなで歌歌わせる、
これはいいか、
あ、でもなんかいい感じじゃないですか、ね、
そういうのがきっといいと思
ってますけど、
うん、ね、文章的にもこの歌
を、そろそろですか、次行かないとね、
次行ってみよう、って
わけ
で、あ、それ、
長さんのやつ
だ、
王さんこんな感じで、
はい、参考になればと、
納得いただけましたでしょうか、
いいと思います。では次のお悩みに移りたいと思いますが、
ダメだこれ、
はい、はい、
ラジオネーム青黒69さん、
ロックって読むじゃない
ですか、ロックなのかな、
青黒ってももクロにかけてる
の、じゃあ多分、ね、ガンバ大阪ファンだから、いやいや本当に、今度友人の結婚式の二次会の幹事をやることになり、何をやったら良いのでしょうか。
ざっくりしてるな。
会計なの。
まず。
すごい。
いやいや、幹事。幹事をやるから会計じゃないから。
幹事と会計は違うの。
司会ってことだよね。
司会か。
司会？
まあ司会って
ことは幹事をやるってこと。
幹事って幹事兼司会だったりする。まあだまあ要は取りまとめをやるっていうことです
ね。まあね。
結婚式の二次会の幹事ってのは、まあ、友人にとってはよくある話なんですけど。
やったことないんです
よ。あ、そう。
なんか信用されてないの。
あ
なんか、
まあでも、
で、いろいろやらされるんだけど。
起爆剤ではある、ね、
でも、ベロベロ、
ベロベロ。ベロベロ、ベロしちゃうから、ね。
スピーチとかは超いっぱいあった。感じねえの、そういうの。
何をやった
ら、まあ、やりたくないけど。
失敗の温度頼んだのは失敗だったなって、いまだに。
ちょっと待っ って
我が家
じゃないでしょ、ね、
なんだっけ俺も
我が家ではね語り草
俺の結婚式
そう。で、三つの袋の話。
三つの袋の話ね。
いきなり池袋って
言っちゃったんです。いきなり落ちる。
いるわー超言う
わ。言うよねみたいな言い方してね。言うわ。
何やったらいいでしょうかね。さちこさんどうですか
何やったらいい、
うん、まず何を
あ、まずは、人数確保。
すごいまともなこと。
本当に
あと、場所選びだね。
いや、
これね、わかった。あのね、ちょっと、言うとこれね、はい、俺一緒にやるんですよ。これあくってきたやつ同級生
あ
で一緒に頼まれてて、はい、これ俺は初めてじゃないんだけど、こいつ初めてだから
多分ドキドキし
よう。どうしたらいいか
何やってるか分かんないんだと思う。
ってことは大川系ってことは客危険だから気をつけてお前の友達さんたち悪いの
いるから爆弾がいるから爆弾があ
れ気をつけた方がいい。
あれ気をつけた方がいい。
特に奥さんの方
がそれも語り草になってるから。
ね、
違う、どうしたらいいかでしょ。
うん、何を
心構えってこと。
まあその辺はそれいいんじゃん、それが
順序とかじゃなくてでしょ、
うん、心構え、
私もこの間その大川夫妻のが初めてだったから心構え、あ、もうとにかく新郎新婦に楽しんでもらおうという思いだけです、うん、あとでも二次会って、うん、結構なんていうのかな、うん、なんて言えるのかな、こうある程度みんな同じ金額をもらってきてるじゃないですか、
はい、
だからその損して帰っちゃう人、
うん、
例えばゲームとかやるときに、うんうん、なんかこう損して帰っちゃう人がいたら嫌だなとか、うん、そういうのがあったので、その辺はまあ新郎新婦とよくお話をして、うん、まあなるべく何かプレゼントとかでももらえる人の人数を増やしたりとか、うんうん、なんか参加できるものを多くしたりとかして、うん、そうだね、なんかそういう気持ち、その新郎新婦が一番楽しいのと、あとはなんかせっかくお金払ったのにっていう気持ちの人が現れないようにっていう二つ。
でもあんま現れないと思う、そういう基本的に祝おうと思って言ってるから、損っていうこと言うんならさ、だってさ披露宴から来る人はほぼ損なわけね、来ないからさそういうもん
ね。やっぱそう、まあまあね、まあ、確かになんか物もらおうと思って。いい場にいる
っていうのがやっぱり大事
だ。ただちょっと今まで参加した二次会の例だと、うん、その人数と会場が見合ってなかったり、
うん、そういうのはある。
ある、ある、ある。
なんか人数が割と少なかったのにすっげえ広い会場で会費が1万円近かったりとかして、その割
で、
ね、その割にはなんかいろんなことがあんまり、うん、こう目が届かなかったりしたのが、それは多分参加者側にもそうだし、新郎新婦側にもそのなんか 100% 楽しく帰ったのは帰った人って少なかったんじゃないかなとか思うと、やっぱりうーん、会場選びとかって大事だなとは思います。
適材適所である。
そうそうそう、
それはいいよね。
そう、
うん、妙に高くてなんかってなるときは確かにある。
そうなっちゃいけないとは思ったけど、
思うけどね。
でもほらね、
う
ん、でも、ね、捻出してるわけですから、その参加だって。で、そう。だから、例えば超カジュアルな二人なのに、なんかクラブみたいなとこだったりとか、
そこは、
いや、でもなんか超派手なのに、なんかすごい居酒屋みたいなのがあったりとかすると、うんっていう。
そうだね、来る人が
どういう、そうそうそうそう、
着想の把握みたいな。
っていうのも大事かなとは、
ね、
思いました、
ね。まあでも確かにね、新郎新婦、によく話を聞いた方が、
うん、
何をやり、どういうことをやりたいのかっていうことを
そうそうそう、
しつこく聞くというか、聞くことは大事だと。
あとやっぱ企画大事だから、まあ僕は一緒ならそんなに忘れ言う必要もないんだけどさ、えりこちゃんの時のあのくだらない変ないっぱい作ってきてたじゃん、
うん、
あれはやっぱいいよね、ああいうのはさ。
ああ余興
お前仕込みすごすぎだけどさ、
余興とかもなんかありきたりなビンゴとかじゃなくて、うんうん、なんかちょっとひねったりした方が
ひねすぎ
そうね、
楽しいのかなとか。
だ結構さ、新郎新婦によってはなんかあんまいろいろゲームとかはいいからみんなと喋れる時間が、結婚式当日って、
そうだよね、喋れないもん
は親族とかが中心に、まあそうでもない場合もあるけど、式ってやっぱり一次会をする感じじゃないから、二次会は友達と喋りたいっていう人がいるから、逆にそういうのを何もやらなくていいっていう人もいる。ビンゴとかもやらないでその分値段下げてとか、こういう人もいるから、その辺はやっぱりね、 当事者によく聞く。
それが一番だと思う。
で、まあ、それはね、面白い司会とかができるに越したことはないけど、できないんだったら、なんか、そつなくやる方がいい。そう、
できないんだったらやんない
方がいい。やんない方がいい。そう。
中途半端は良くないよね。
中途半端が一番良くない、ああいうのは。一番引くってか、
あれは本当他のお客さんとかもなんかそういう、なんかこう、中途半端にやられるとこっちもなんか恥ずかしくなっちゃう。
で、自信がない場合は、桜を用意するっていうのも大事だと思う。
そうそう。
友達。
おお、大人
こう、ちょっと、盛り上げてとか。
漢字って酔っ払えないからかわいそうだな。
でもさ、それ
俺基本的にああいう場はさ、
楽しく飲んでたい
っていうか、なんか祝う気持ちがあるんなら、うん、別にどうだっていいやって いつも思って、スピーチにしろなんかやるにしろ、うん、言うけど漢字はそれじゃよくねえだろっていうね。
それはそうだ。
でもまあ漢字頼まれた時点でもう覚悟してるっていうか、もうそっちに決定しようと思うから、そんなに食べれたり飲めなくしても全然、てか忙しいからあんまりそれどころじゃないっていうのもあるけど、
まあでも
これ頼まれないわけだって思う。
なんかね、多分
これそれ無理だもん。
多分その新郎新婦側も大島さんには飲ませておこうみたいな、
まあそんな感じですわ。はい、まあだからしっかり、2人なんだ、新郎新婦とコミュニケーション取ってやればいい。
そう、要望をきちんと把握。
続いて、じゃあ大島君読んで。
長いね。続いて、
大丈夫？時間。
今年富士山に登ってご来光も見られたのですが、特に人生変わったと思いませんでした。
ちょっと。
人生が変わる体験をするためにはどうしたらいいですか？
これね、
はい、
あのラジオネーム、次回のゲストの倉持
太郎。ラジオネーム倉持太郎、本名ですけど、はい。
まあ、今ちょっと大島君聞きづらかったかもしれないんで。
もう一度ね。
まあ富士山に登ってご来光を見たと。
うん、
先日ね、
うん、
特にだけど別によくあれ人生変わるとかって言うんですけど、人生変わったと思いませんでした、
うん、
だから人それ以外でこう人生が変わる体験をするためにはどうしたらいいのでしょうかっていうことなんですけど、これ大島くん富士山登ったことある、
うんうん、
どうだったの。
いや人生変わってないよ俺。
ああ大島変わんなかった
てか富士山登るくらいで変わる人生って安いよ。
エベレストぐらい登って
る。エベレストくらい登って
る。あ、じゃあもっと高い山登る。
富士山なんて日帰り、そう、もっと高い山
登る。
対決。そんな低い山、日帰りで行ける山登って人生変えようっていう、その性根がおかしいだろうな。
もうこれから出るゲストに対して叱咤激励満載ですけど。
そうですね。
まあ、だって人生変えようと思って登ったのかっていう話なの。
というわけじゃなかった、
ね、じゃないとは思うよ。
単に
ちょっといい、まあ、登ってみたもののみたいな。
富士山なら確かに日本人で登ってないのもよくわかんないな。普通登ってるでしょ。登る
って登ってない。
綺麗で、やっぱり。綺麗のもん見たからって人生変わるわけじゃないし、うん、その感動したから変わるってもんもないし。あと、基本的にこの人は、この人は僕の持ち込みだけど、人生を変えたいわけ。
あ、まあ、そもそも論でしょ。
まあ、俺も変えたいけど。
人生を変えるってでも、超難しくない。
人生っていうか、まあ、
要は価値観。
価値観とか世界観ってことでしょ。
うん。人生を変えるってだ
け。
もう、なんか、
運命
よ。4時間ぐらい喋んない
と。あ、変だよ。それちょっと、宇宙飛行士になる、宇宙飛行士。
セミナー系の話になっちゃう。
宇宙飛行士になって。
価値観とかってことで。
多分そうだ。
地球を見れば変わる。
ああ。
宇宙から。
きっとね。
まあ、俺多分変わんないでし
ょ。まあ逆に、じゃあ人生はちょっと大雑把だけど、うん、あ、ちょっと考え方変わったなってことあるの。なんかそういうある出来事で、
あんまり覚えて、でもあるとは思うけど、今何って言われたものさ、でもやっぱり振られたりとか、
あ、
そう、まああと会社クビとかになって、そういうのもでかいんじゃないかなってことだからしかねえけど、
なんか
あとあれだね、ネットで叩かれたりとか、
価値観っていうか
結構マイナスだ、大島くんは変わ
る、あとは感動で変わりたいんだったら。やっぱなんか本当のパートナーに巡り合った時とか、
巡り合ってないけど、今日すごいさっきから
そういう話じゃない？
あ、でも私なんかそれでも価値観って変わる時って、大島さんも今マイナスの話もしてたけど、すごい悲しい思いをするか、すごい嬉しい思いをするか、どっちかだと思うんですよね。 私は1回目の価値観変わったなってものはニュージーランド行った時。やっぱり知らない国で日本人もいない中で、なんか苦労をして、16歳ぐらいで。
あとそれってさ、年も大事なんだと思う。16歳とこの30とか超えてから。
違うと思う。
全然違うから。そう。
で、やっぱ外から日本を見た時の、で、また帰ってきた時の日本人の感じとかで、だいぶ私の、
そうだね。
うん。なんかそこでまず第一が形成された感じ。
海外に行くってのはだいぶ、それはこの年だって全然変わるよね。一瞬は変わるよ
ね。一瞬はね、変わるけど、でも本質的に変わるかって言ったら、ね、
でも私は多分早かった。
そう、だから若い層はやっぱ変わっちゃうよね。
あともう一個は、私はその身内をなくした時、やっぱり。
そう、
ちょっと、超暗い。
じゃあ身内をなくした。
そうじゃない、そういうことじゃない。そういうことじゃないけど、まあね、なんかそういう大きい悲しみにぶつかった時っていうのは、すごく自分の中で、でもそれは未だに悲しいんですけど、なんかこう、自分としての価値、人生経験みたいなのは積んだと思うし、その、価値観っていうのも変わったなと思って。
まああれだよね、言い方はあれだけど、まあだからよくさ、痛い目見ないと分かんないとかっていうか、それのちょっとソフトな言い方すれば、辛い言い方をしないと分からないことっていうのはやっぱある。
でもさ、あとさ、こういうすごいあまりにダイナミックさを求めてるっていうかさ、
はいはいはい、
多分変わってると思うんで、富士山を登ることによって、それ目に見えて出てこないだけで、うんうん、そういう本当にご来光って超綺麗だから、うん、あれを見たことによって自分の中に何らかの感動があれば、それはもう変わったっていうことなん
だ。あと思うのは、その人生が変わったっていうのは、すぐわかることじゃなくて、ね、多分、倉持さんが10年、20年経った後に、そうそうそうそう、ああ、そこがもしかしたらターニングポイントだったのかなって思うのが、これなんて、その人生が変わった瞬間に気づくんじゃないかな
って。そうだ、ね、あと本当50年とか経った時、体とかが弱くなった時に、ああ、あの時に富士山登っといてあの景色見たことが良かったなって思うから、それはすごいでかい
出来事なんだよ。なんかそういう、で、お母さんは、なんか価値観、まあ、考え方とかがこう少し、
でもさっき言って、はははと笑ったけど、振られたりとか、やっぱ恋人うんぬんっていうのは結構変わるかも。価値観っていうことで言えば、なんか。
振ったんじゃダメなの？振られない
と。うん、そう、振られないとね。
なんかだから、
まあ、それをためにはまず、
いろいろ受け入れたりするじゃん。その、向こう相手のことで、自分は今までなかったことを受け入れ、興味ねえよと思うけど受け入れて、それが好きになったりとかさ、そうすると自分は今まで飛び込もうとしなかったけど、まあとりあえずついてったものがあって、そうするとこう価値観とか変わる、自分に加わってくるっていうか、ないものが加わってくる。
でもさっきその自分に合ったパートナーと出会うっていうのもはなんかその、まあ、誰かが死んだりとか、宇宙行ったりとかは難しいけど、なんか一番身近で可能性があるとすれば、なんかそれな気がする。
だから太郎は彼女を作る。
彼女作るのは簡単なんだよ。自分が本当に好きになることだよ。
好きになって、そうだね。
で、会う相手じゃなくて、会わない相手がいい。
本当に好きになればいいんだよ。振られようがどうしようが、それで言って。
かっこいい。
そしてあと一番言いたいのは、屋久島行って。富士山レベルで言ってるのは、まず縄文杉。
じゃあ、富士山で変わらないんだったら、物理的なことを言うんであれば屋久島だと。次太郎が行くのは屋久島だと。
まあ俺屋久島って人生変わってないけど。
でも太郎は変わるかもしれないと。
とりあえず言っとく。
まあ物理的なところは
そこ。それでダメならスペースシャトルの俺。もうないけど。
というわけで、
はい、
まあ本編のね、イベントのボリューム7、ファンファンファン、ボリューム7は、問題
だ、それだ問題は、はい、そうだ。
9月の3日、リディムサンタ解散ライブの裏です。
裏です。
むしろこっちが表だと。
ゲストは今何に相談をした
持ち太郎くん
が持ち太郎くんが出ますので、
当たるとかつくの、
はい、う
ん、
あのさ、幸子のリディム祭りが
やります。
まあというか倉持くんは多分その日に人生が変わると思うん
で。お
だってファンファンのゲストに出るすごいことだ。多分殴られたりとかするから。
おー、そうなん
だ。脱いじゃったりね。
脱いじゃったり。そうかも。じゃあそこで太郎の人生が変わるかもしれないんで、太郎ファンはぜひ、
太郎のターニングポイントにぜひ、立ち会ってください。はい。
右手一本泣くの。
よろしくお願いします。
9月3日。
ファンファンファン。
お待ちしてます。
よろしくお願いします。というわけで、ファンファンファンのレディオでした。大川でした。
うどんでした。
幸子でした。
さよなら。
さよなら。バイバイ。